ご立会第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することがお得を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時、私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。また同じご理解をいただきました。確か昨日でしたか、いただいたと思いますが、その前も何かこのご理解をいただいたように思います。神様が立て続けにこの64節をご理解くださいます。64というのは無私です。いわば無私、私をなくすということにもつながるのかもしれません。そして今日いただきますことは、お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。お取り次ぎをいただき、その返事を聞いて帰ること、それを実行することがお得を受け、見しのぎができるようになることでありますと。ここにはお得を受ける、要というのでしょうか。それが二つほど出ておりますね。お得を受け、見しのぎができるようになる。それは、お取り次ぎをいただき、その返事を聞いて帰り、それを実行することだと。一つは述べて申しておられますね。そしてもう一つは、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのでありますと、その事柄を神様からのお供えとして、いわば御事柄として、神様のお働きとしてありがたく合掌して受け得られるとき、それがお得になるのであり、見しのぎができることになるのだと。この二つが師匠が申しておられるお得を受ける手立てというのでしょうか。大切なとこだと思わせていただきますね。いわばお取り次ぎを願い、そしてその返事をいただく、それを聞いて帰る、そしてそれを実行することだと。聞いて帰っただけでは意味がないわけですね。聞いて帰ったら、それを神様の、いわばご真意として、神様のお心だとして実行させていただく、その実行することがお得になるのであり、見しのぎができることにつながるのだということと、またその身の上に起きてくるその事柄を神様の御働きとして、御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、やはりお得が受けられるのだと。見しのぎのできるお得を受けることができるのだと。いわばこの二つのことが、師匠がここで述べておられるお得を受ける、 虫の木ができるようになることのためのまあ要だというように思わせていただきますね。昨日はこの合唱して、それこそ成り行き、私の上に身の上に起きてくる事柄を合唱して受け、ありがたく受け得られるときということをいただいたように思いますけれども、今朝いただきますのはその前の方のこちらですね。お取り次ぎをいただき、そしてその返事を聞いて帰ること、その返事を聞いて帰り、それを実行することだと。なかなか私どもその実行するということが躊躇することがありますね。これはやはり神様というものをやっぱり信じていなければできることではないように思いますね。ああいうふうに言われたけれども本当だろうか、そうしていいのだろうか、あれは本当に神様の何というのでしょうか、お返事だろうか、神様のまあお言葉だろうか、神様が私にくださったものだろうかと、やっぱり迷いが出ますね。先日から自動車を買うことをの負い目をいただいておりますけれども、これが今朝いただきましたのは、自動車を買い、それが納車されるというような負い目でした。まあ細かく言えばもう少しいろいろあるわけですけれども、それは省いておいて、その立て続けにこの1ヶ月の間に自動車を購入させていただくという負い目をいただかせていただいています。これをまあ普通、もし信心がないならば単なる夢だと思い、そこで、そこまでなのかもしれません。それを、ああこれはご神務だと、神様からのメッセージだと信じることができるか、そういただくことができるかどうか、ここが大変分かれ目なところであろうと思いますね。これが例えば100円とか200円とか1000円とか、それぐらいのものを買い物をさせていただくのであれば、まあまあたとえこれがお知らせでなかったとしても、まあこれくらいならさほど懐には響かないからいいかと思って、そのお知らせ通りに、いや負い目の通りに実行することができるかもしれません。しかしこれが例えば自動車を買うとか家を買うとか、もうそのある意味大変財政に響くような、根底を揺らぐような、そういう大金を使うということになると、例えばそれがお届けをし、お取り次ぎをいただき、神様の、いわば、取り次ぎの先生のお答えをいただいたとしても、果たしてそれでいいのだろうか、いわばそこまでお任せできるのか、そのお問い次ぎの先生が例えば右にしなさい、左にしなさいと言われたことをそのまま素直に聞いて帰り、それが実行できるのか、大変難しいところだと思いますね。本当に信じておらなければ、お夢をいただいたそのお夢が、これは神様からのメッセージだと本当にそのことを信じることができなければ、ただ聞いただけ、ただいただいただけで終わってしまい、そのことを実行に移すということがなかなかできませんね。 やはり神様のメッセージだと、そのことを信じ抜け出る、信じることができる、そういう信心を私どもがやはりいただいておかなければならない。その信じる力がなければ、やはりせっかくお取り次ぎをいただいて帰った後でも、ああおっしゃったけれどもと、ついつい自分の良いようにしてしまう。神様からのメッセージをいわばしだごだにしてしまい、自分の良いようにしてしまい、そのせっかくのお知らせであったり、お夢であったり、お取り次ぎの先生のご返事であったり、それをまあ実行することがなかなかできないということもありますね。これはもちろん取り次ぎの先生のそれを神様のお言葉としていただかせれるだけの力がやはりなければなりませんけれども、神様がいろいろお知らせをくださる、そしてそれをいざ実行するかしないか、そこにはそこに至るまでに神様が確かに間違いない、神様の働きだ、神様のお心の現れだというものを信じさせるためのお働きをくださっておるのには違いないのですね。それでなるほど、ああこれは神様だな、やっぱり神様だなというものを感じておる、実感しておる。しかしもう一つ、いざという時にその実行することができるかできないか、それは特に重大なことであるとか、私どもの生活の根底に関わるものであるとか、そういう時ですね。さあそういう時に、そのお知らせ同時に、あるいはお取り次ぎの先生のお返事の通りに実行できるかどうか、これはやはり度胸がいりますね。信心度胸がいるところですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。